人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。
私は沢田純、中学の数学教師だ。教師という仕事には自分なりに情熱を持ち取り組んできたつもりだ。生徒とも気軽に話し合える信頼関係を築いてきたと自負していた。自分のクラスの生徒はとことん信じる、そんな理想の教師に憧れてもいた。しかしクラス内にいじめが起こったかもしれないという状況に遭遇し、私は動揺した。自分がダメ教師のレッテルを貼られるのが怖くて、焦って問題の解決を図り、かえって生徒たちとの間に溝ができてしまった。担任の私への反発から、定期考査の数学の答案をほとんどの生徒が白紙で出したのだ。
足立良作、ドラマ祈りが届く時、その後編。
はい、青春中学です。はい、2年生の。はい、あ、今日の数学テストですか。はい、え、あ、それは、はい、申し訳ございません。はい、早急にこちらで事実関係を。はい、こちら、あ、はい、はい、あ、2年生の数学ですか。はい、0点。いや、そのようなことは、あ、はあ。
沢田先生、ちょっとどうなってんの、お宅のクラス。電話、みんな2年 B 組の保護者からですよ。子供たちが、今日の数学のテストは1問も解けなかったと言って、泣いて帰ってきたって。先生、どういうことですか。みんな0点って、本当？
申し訳ありません。私の責任なんです。実は、思いがけぬ生徒たちからの反発に、私はショックを受けた。それと同時に、こんな行為で大人を困らせ、自分たちを正当化しようとする子供たちに対して、猛烈に腹が立った。
おはよう。昨日、このクラスの数学の答案を見た。ほとんどのものが白紙だった。これはどういうことなんだ？お前たち、先生に何か言いたいことがあるのなら、正々堂々と言ってほしい。こんなやり方は卑怯じゃないか。まさか今回だけ全くわからないはずないだろう。どうだ、青
木。難しくてできませんでした。
お前、毎回80点以上取ってたじゃないか。今回だけ1問も解けなかったっていうのか。
わかりませんでした。
そうか。杉田、お前もか。
できませんでした。
田中、中村、大谷、みんな同じか。わかった。何も話してくれないなら仕方がない。だがな、先生はお前らが正直な気持ちを話してくれるのを待ってる。直接言いにくければメールでも構わない。これが僕のメールアドレスだ。遠慮しないで率直な気持ちを聞かせてほしい。
その時の私は、この問題の根の深さにまだ気づいていなかった。その夜から私の携帯には大量の嫌がらせメールが送られてきたのだ。お、来てる来てる。やっぱり今の中学生はメールの方が話しやすいというわけか。先生が気持ちを正直に言えと言ったので、はっきり言います。お願いですから、この学校から消えてください。
沢田、うざい。お前らを信じてるとか熱血教師ぶってんじゃねえよ。結局俺らのこと疑ってたじゃねえかよ。いじめがあるとか決めつけてんじゃねえよ。
一瞬目を疑った。つい数日前まで気軽に言葉を交わし、
笑顔を見せていた生徒たちから送りつけられた暴力的な言葉の数々。しかも一人一人の顔が全く見えないところからの攻撃だった。アドレスからだけでは発信者は特定できない。しかし少なくともクラスの半数以上の者が私への敵意をむき出しにしていることははっきりと分かった。私はこの時教師になって初めて生徒たちに対して怖いという感情を抱いた。メールの言葉の裏にある私への憎しみを感じた時、私は怒りでも失望でもない恐怖心を覚えた。何か得体の知れない生き物と対峙しなければならないような底知れぬ不安、そしてそんな風に生徒を見てしまう自分への自己嫌悪。それからの私は生徒の前から逃げ出したいと思うようになっていった。しかしそんなわがままが許されるはずもなく、さらに追い打ちをかけるように保護者からの厳しい声が学校に寄せられた。
澤田先生、今週の金曜日緊急の保護者会を開きますからね。 B 組の3分の2以上の親御さんから要請があったのでね、学校としては動かざるを得ないというか、もちろん先生の言い分はちゃんと聞いてくれるよう頼んであるから、とにかくお互い納得いくまで話し合うということで。
しかしその保護者会はとても話し合いと言えるようなものではなかった。
この度の定期考査、数学のテストは大部分の生徒が白紙で出したってどういうことでしょう。うちの子も一つも書けなかったと申してました。
先生のご指導に問題があるんじゃございません。どういう教え方をなさっているんですか。
何でもテスト直前の授業の時に勝手なことをした生徒さんの方に先生はかかりきりで、他の生徒はみんな自習をさせられたとか。
勉強が遅れると心配した生徒さんを叱ったそうですね。それにいじめの犯人のように扱われてとっても傷ついた子もいるんですよ。
あ、いやあれはそういう意味ではなくて。
じゃあどういう意味なんですの。先生に疑われたことで数学の授業もテストも頭が真っ白になってしまうってうちの子は申してます。来年は受験生だっていうのにこんな状態じゃ。
はっきり言って澤田先生の授業はもう受けさせたくないし、担任も変えてほしいというのが私どもの希望なんです。
いや、そう言われてましてもすぐにどうこうということは。
このまま放っておいて受験に影響したら取り返しがつかないんですよ。
もし学校で適切な措置を取られないのなら教育委員会の方に相談いたしますので、よろしいですね。
保護者会はまるで裁判の被告席に立たされたような感じだった。双方が平行線のまま、最後は校長の取りなしで2年 B 組にはもう一人副担任をつける。今学期末まで様子を見て状況が改善されないようなら学年の途中でも担任交代を考えるということで、なんとかその場は収まった。しかしその後も生徒からの嫌がらせメールは続き、次第に私は心身ともに疲れ果てていった。学校に行こうとして電車に乗ると手足の先が冷たくなり、めまいを感じて途中下車をしなければならないほどだった。いつの間にかあれほどなりたかった教師という仕事への情熱は消え、転職さえ考えるようになっていた。そんなある日のこと、
受診28件か。誰だか知らないが飽きずによくやるな本当に。
その頃の私は暴言メールになるべく傷つかず、自分の心を守る術を多少は身につけていた。とにかく自分へのメッセージだと思ってはいけない。ただの幼稚な落書きだと思うようにするのだ。教室の隅やトイレの壁に書かれたバカバカしい落書き、それがたまたま私のメールアドレスに紛れ込んできただけ。そんな風に思わなければパニックになってしまいそうだった。そんなある日、一通のメールが目に留まった。
先生こんばんは。私が誰だかわかる？でわかるわけないか。 まあ、
まあ、先生のクラスではないから気にしないでください。最近の先生の姿を見てたら黙っていられなくてメールをしてみました。先生のクラス大変みたいだね。友達が一人 B 組にいるけど、昨日聞いたらなんか担任を潰せみたいなことになってるんだって。でも全員がそう思ってるわけじゃないから。強い子たちが威張ってて、お調子者たちもホイホイ乗っかるし、気の弱い子は逆らえなくて従っちゃうし、そんなわけでクラス全員が反抗してるみたいに見えるけど、そうじゃない子もいるってこと一応伝えておきます。先生負けないで。
私はもう一度読み直した。3回読んで本当に素直に受け止めていい言葉だと確信した瞬間、不覚にも涙がこぼれた。久しぶりに誰かから温かい言葉をもらった。何とも言えず嬉しく思いながら、私は返信のメールを打った。メール、ありがとう。あなたは僕のクラスの生徒ではないのですね。それなのに僕のことを心配してくれてありがとう。本当に嬉しかった。それ以来その生徒と時々メールのやり取りをするようになった。その子、おそらく女子生徒は本名を明かさず、私もあえて聞き出そうとはしなかった。彼女の言葉にはさりげない温かさがあり、私は相手が生徒であるにもかかわらず、いつの間にか本音を漏らすことさえあった。今日もホームルームの時に誰も僕と目を合わせようともしなかった。どうしてこんなに急に生徒たちの態度が変わってしまったのかわからない。初めて味わったショックだけど、誰にも相談できずぶっちゃけがっくりきてる。けれど僕は諦めない。これからも彼らに語り続けていくつもりだ。
先生は生徒の態度が急に変わったと思ってるみたいだけど、本当にそうなのかな。 B 組の子たちはいじめをしてるっていきなり先生に疑われたと思ってるよ。生徒の声を聞かないで一方的に熱く語るだけじゃ先生の気持ちは伝わらないんじゃないかな。
彼女とのやりとりの中で私は不思議な感覚にとらわれていた。その率直な言葉がすんなり自分の心の中に入ってくるのだ。今までの教師としての自分の言葉はどうだったのだろうか。自分なりに熱い思いを生徒に対してぶつけているつもりだった。でもそれは本当に相手を見て聞いて発せられたものではなかったのかもしれない。上辺だけの熱血教師じゃ生徒はついてこない。そんな当たり前のことにさえ今まで気づいてなかったのだ。なんだか君と話していると生徒という感じがしないのはどうしてだろう。君は自分の考えをしっかり持っている人ですね。君のその強さはどこから来ているのかな。
先生にしっかりしてるなんて言われるとなんか照れるけど、私は全然強くなんかないです。人の目だって気になるし、仲間外れはやっぱり怖い。だから先生のことも堂々とかばう勇気がなくてメールぐらいしかできない。でもその代わり強い神様にお祈りしてるから、私はいつも 辛いことや悩みがあるとすぐにお祈りするんです。あの最後にアーメンっていうやつ。私はやっぱりこの世に神様っていると思うから。私は弱い人間で先生のために何もしてあげられないけど、その分先生のためにお祈りしてるからね。
神様、祈りという言葉を見たとき、私の頭に一人の生徒の顔が浮かんだ。もしかして浜野？浜野あゆみだったのか。けれどもはやメールの主が誰かということはどうでもよかった。周りがすべて敵のような状況の中で、一人の生徒が教師である自分のために祈ってくれている。今はそのことが何よりも嬉しかった。そして彼女の言葉があれほど強く私の心に響いたのは、祈りが込められた言葉だったからだと思い立った。それに比べて教師である自分は、今までどれだけ生徒のことを思い真剣に向き合ってきたのだろう。生徒のために祈ることはクリスチャンでもない私にはできなかっただろうが、せめて一人一人に祈りに似た気持ちを抱くことさえ私にはなかった。そんな自分の言葉が生徒に届かないのは当然だ。だが自分中心の言葉の無力さを突き抜けて、本当に相手の気持ちに寄り添った祈りが心に届くとき、人は変わる。私は改めてメールの文字を読み返した。
先生のためにお祈りしてるからね。
その言葉にそっと背中を押されるように、私はもう一度教師としての新しい一歩を踏み出そうと心に決めた。心はボロボロ、これからも何度も傷つき試行錯誤の連続だろう。でも今自分の中で何かが変わったのだ。もしまた自分の思いが独りよがりになりかけたら、私も生徒一人一人の名を挙げて自分なりの祈りを捧げよう。人の祈りがこれほど心に届くものなら、その祈りを聞き上げ相手に届けてくれる大いなる存在が確かにあるはずなのだから。